フェリアスはお勉強が大嫌いな女の子。お外で遊ぶのが大好きで、お勉強をほったらかして、今日も友達と遊んでいました。その日はとても雨が強く、フェリアスは早くに家に帰ることにしました。もっと遊びたかったのに、家はお母さんがうるさいから嫌い。フェリアスはいつもと違う道を歩くことにしました。少しでも家に帰る時間を遅くしたかったのです。雨が降っているせいか、フェリアス以外に人はいませんでした。人々が歩く音や話し声は一切聞こえず、雨音だけが聞こえます。少し怖いな。フェリアスが足を速めたその時でした。歩道の端に男の子が倒れていたのです。フェリアスはひどく驚きました。地に横になり、雨に打たれている姿は、まるで死んでいるみたいで、フェリアスはとても焦り、恐る恐る肩をゆすります。すると、ピクリと、かすかに体が動きました。君は誰？男の子の声はとても静かで優しいものでした。私はフェリアス。学校の帰り道で君を見つけたの。寒くない？こんな場所で倒れていて体は大丈夫なの？そうだ、私のお家で休んでいくといいわ。その言葉に男の子はまるで当たり前のように表情も変えず口にしました。大丈夫、寒くないし痛くないよ。だって僕はロボットだから。それが二人の出会いでした。人の姿をしたロボット、アストレア。フェリアスはとても驚きました。ロボットというものがあるのは知っていました。存在は知っていても、まさか突然自分の前に現れるとは思ってもいませんでしたから。アストレアは、大丈夫だよと言いましたが、フェリアスは無理やり引っ張るようにアストレアを家に連れ込みました。ロボットと言われても普通の人間にしか見えないからです。放っておくことなんてできませんでした。フェリアスはロボットに興味津々。アストレアに向けて様々な質問をしました。アストレアは家事をするために作られたロボットだそうです。少し古いタイプのロボットで、前の主が最近新しいロボットを買ったそうです。ロボットは買うのはもちろんですが、処分するのにもお金と手間がかかります。アストレアはご主人様に捨てられたそうです。じゃあ、私がアストレアのご主人様になってあげる。私のお家で一緒に暮らしましょう。 僕に行くあてはありません。フェリアス、僕はここにいていいのでしょうか。アストレアの言葉にフェリアスは嬉しそうにうなずきました。きっとフェリアスはこの事態を楽しんでいたのでしょう。物語の中でしか知らないロボット、お兄ちゃんみたいで家族が増えたよ。ご主人様と呼ばれるなんてお嬢様になったみたい。フェリアスはその程度にしかアストレアのことを考えていなかったのです。アストレアはとても真面目で、フェリアスが出かけている間に家の用事をすべてこなしてしまいました。フェリアスの母は最初はアストレアのことを怪しいと思っていましたが、今ではすっかり気を許したようです。まるでアストレアはメイドさんみたいね。フェリアスは無邪気にそう言いました。いいえ、ロボットです。せめて執事と呼んでください。執事？呼びづらい。アストレアはアストレア。アストレアの方が長くて呼びづらくない？とフェリアスの母は笑いました。アストレアは家事をするために、そして子供の世話をするために作られたロボットだそうです。アストレアはフェリアスよりも様々なことを知っていて、一緒にお勉強をするようになりました。フェリアスはお勉強が大嫌いな子でしたが、アストレアが家に来てからはちゃんとお勉強をするようになりました。学校でお勉強するよりアストレアに教えてもらう方が楽しいし分かりやすい。アストレアは先生なんかよりもずっと先生みたい。フェリアスはそう言うと、アストレアは次の問題に行きますよ、と静かに答えました。短い言葉でしたが、気のせいでしょうか。普段の口調よりも明るく聞こえました。そんな安らかな日々がしばらく続きました。アストレアと出会う前よりも、フェリアスはたくさん笑うようになりました。そして、たくさんお勉強をするようになりました。フェリアスは少しずつ変わっていきます。少しずつ、少しずつ大人になっていきます。けれど、アストレアはロボットです。人間と違って成長することはありません。アストレアの調子が悪くなり始めたのは、フェリアスと出会って1ヶ月ほど経った頃でしょうか。最初の変化は言葉でした。フェリアスの言葉に返事をするのが遅くなったのです。耳が悪くなったのかしら。フェリアスはそう思いましたが、アストレアはロボットです。故障であることに気づいたのは、アストレアが掃除をしている最中に、前触れもなくピタリと止まった時でした。 突然凍りついたかのように動かなくなり、そしてしばらくしたら何事もなかったかのように動き出すのです。アストレアの故障を治せる技術を持った人はフェリアスが暮らす町にはいませんでした。アストレアの体の中にはバッテリーがあるそうです。それがあと少しで切れてしまいます。もちろんフェリアスは電源の替えなんて持っていません。捨てられたのですから、当然アストレアはスペアを持っていませんでした。アストレアはもう少しで動かなくなる。動かなくなるということが何を示しているのかわからないほどにフェリアスは幼くありませんでした。初めて直面する命の終わりにフェリアスは怖くなりました。たとえロボットでもフェリアスにとってアストレアは一人の大切な家族となっていたのです。フェリアスは大声で泣きました。嫌だと、死んでほしくないと、そう自分で口にしてアストレアは死んでしまうのだと改めて強く感じてしまい、さらにフェリアスは泣きました。アストレアは動かなくなる。その事実を頭の中から振り払うかのようにたくさんたくさん泣きました。涙が枯れるまで泣きました。その日からフェリアスは学校が終わった後、友達と外へ遊びに出かけなくなり、すぐに帰ってくるようになりました。アストレアと一緒にたくさんたくさんお勉強をしました。それ以外の時間もアストレアにひっついていました。まるで兄にくっつく妹のようでした。私のそばから離れないで、そう訴えているようにも見えました。いつの間にかフェリアスにとってアストレアは最も大切な存在となっていました。徐々にアストレアは動けなくなる時間が増えていきました。お別れが近づいているのだと強く実感させられて、フェリアスはまた泣きそうになります。けれどフェリアスはアストレアのご主人様です。主人は執事にそんな顔を向けてはいけません。我慢して元気な笑顔を見せました。そんなフェリアスの様子を見て、アストレアは手を伸ばして、そっと頬を撫でました。その仕草は、まるで見えない涙を拭ってあげるようでした。僕は知っているよ。フェリアスが 自分の部屋で泣いていたこと。隠れて泣いていたんだよね。ごめんね、こっそり見ちゃって。僕とお別れするのが嫌だから泣いていたんだよね。アストレアの声は普段よりも柔らかく優しいものに聞こえました。その言葉を聞いてフェリアスは思わず涙を流しました。私、アストレアとお別れしたくない。嫌だ、嫌だよ。フェリアスはこぼれる涙を払うように大きく息を吸います。そして息を吐き出しながら大きな声でこう言いました。私が大人になったらアストレアを作り直すから。たくさんたくさんお勉強してアストレアをまた動けるようにするから。涙まじりの声が部屋に響きます。大変だよ、アストレアは静かに言います。頑張る、たくさん頑張る。フェリアスは力強く言葉を返します。フェリアスが思っているよりもずっとずっとロボットを作ること、一つの命を生み出すことは難しいよ。アストレアの言葉はまるで子供をなだめるようなものにも聞こえました。それでも頑張る、私アストレアのために頑張る。フェリアスははっきりと言いました。ねえフェリアス、僕は前のご主人様に捨てられたという話をしたよね。フェリアスが僕を拾ってくれたあの雨の日、きっとこのまま誰に知られることなく電源が切れるんだろうなって、そう思っていたんだ。もっと早くにこうなるはずだったんだ。フェリアスと出会った時のこと覚えている？道の端っこで僕は倒れていたんだよね。もうあの時点で僕は限界だったんだ。けれど不思議なことに1ヶ月も僕の命は続いた。きっとフェリアスのそばにいたかったんだ。フェリアスの隣にいたかった。捨てられていた僕に手を伸ばしてくれたフェリアスは僕にとって神様みたいな存在だったんだよ。この1ヶ月は本当に本当に夢みたいだった。ロボットも夢を見るんだね。アストレアの言葉にフェリアスは声を出して泣いてしまいました。こんな姿を見せてはいけないと分かっているのに、涙は止まりません。アストレア、アストレア。フェリアスは泣きながら アストレアの名を呼び続けました。僕はしばらく眠るね。もう電源が持たないみたいだ。アストレアはフェリアスの頬を撫でました。起きた時にフェリアスが目の前にいたら嬉しいな。目をつぶって横になるアストレアの姿はまるで本物の人間みたいでした。ねえアストレア、私ね、絶対にアストレアを直してあげるからね。フェリアスは泣きながら、そして笑いながら、そう口にしました。おしまい。